猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まず10月まず10月11日にゆうさんからいただきました。
はい、
アマルコルドアマモーラ、イタリアの黒ビール、コーヒーが入っているのが香りが良くて飲みやすかったということで、インスタグラムに写真をいただいてますが、あ、黒ビールで、なんか
ほら真っ黒な黒ビールですね。
本当に真っ黒なあれですね。でコーヒーが入っているので香りが良かったと。
へー、香ばしい感じなんですかね。
そうですね、香ばしくて濃厚な感じですかね。
ねえ、ね、美味しそう。
美味しそうですね。
うん、
うん、
いいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして、あ、で続けて時間まで暇つぶしなうということで、アットショウちゃんでインスタグラム続けて、
うん、
いただきました。これはホッピーですね。
おー、いいですね。
なんか、これは煮つけというかおでんではなくないよ。なんか
あー、なんかなんだろうな、
はんぺん焼いたのかな、
ね、
違うかな、
なんなんでしょうね。なんかでも白っぽいはんぺん、うん、薄いはんぺんみたいな
ものが乗ってますけどね。
ものが乗ってますね。
はい、それに白ホッピーと。
はー、うん、あ、白ホッピーなんだ。
ホッピーって黒ホッピーと白ホッピーってあるじゃないですか。
あ、知らない。
え、知らない。
うん、なんか焼酎に割って飲む飲み物ですよね。
そうそうそうそう、焼酎に割ってビールみたいにして飲む、ビールみたいな感じになるんですけど、うん、それがいわゆる普通の薄い色のビールになるのが白ホッピーで、
は
ん
は
ん
は
ん、で黒ホッピーだと黒ビールみたいな色になるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそうそう。
これはじゃあ普通の、
これどっちなんでしょうね。これ 見た感じ、これまだ割る前だからあれなのかな。
ね、割る前だから分からない。
分かんないですね。もしかしたら黒ホッピーかもしれないです、ね。
ああ、でも2つあるんです
ね。2種類ありますよ、ホッピーは。はい、
おい、ありがとうございます。
そして続けて北ナシュランということで、北ナシュランってなんだろう、インスタグラム、
うん、はいはいはいはい、これは
ミシュランみたいな、
そうやつの汚い感じのお店のやつを北ナシュランっていう。
あ、そうなんですか。汚いお店っていうことなんですか。
あ、はい、そうなんですよ。これトンネルズ
はい
なんかのテレビでなんかミシュランに対抗してみたいな感じで、はい、汚なシュランって言って汚いお店をあさってくじゃないけどなんか見つけてくみたいな番組があるんですよね、はいはい、でなんか汚いけどうまいとか汚いけど安いとか、はい、なんかそういうので、
はい、汚いというか、まあ、ちょっとあれですよね。本当に汚いわけではなくってなんかごちゃごちゃしてるとかそういうようなイメージなんでしょうかね。
そうですね。いやでも本当に汚いお店多いですよ。
そうだろう。
もうなんかなんだろう、
あ、ちょっと
焼き鳥屋さんとかでもう部屋中が真っ黒になっちゃってるとか。
ああ、そういうことね。
ホルモン屋さんで部屋がベトベトになって
る、ベトベトになっちゃってるとか。
そういうのもとかガンガン行ってるんで、多分でもそう
ね、美味しいと。
そうそう、でも美味しいっていう。
なるほど。
うん。あ、でもいいですね。
で、北ナシュランと。
うん、うん、うん。
確かに、なんかミシ、ね、ミシュランのあれに。
そう、人形に似てますよね。
似てますよね。
うん。そうですよね。
でもすごいな、認定証、三つ星じゃないですか、翔ちゃん。
ねえ、とか、え、これ一つ星じゃないですか？
あ、一つ星なのこれ。だって、なんか星が三つ認定証に書いてません？
あれ全部光ってました？あれちょっと今
光ってるように見えるんだけど、違うのかな？
一つ半星ぐらいかな。
一つ半星か。あ、うん、全部光ってるわけじゃないんだ。
うん、なんか左側の方に黄色っぽいけど、うん、右側白い気がするので、うん、はい、
白いってことですね。あ、そうですね。二つ星か 1.5 ぐらい。
1.5 ぐらい。
なるほど。
そう、前の私の住んでいた家の近くにも北ナシュランのお店天丼屋さんがあって行ってきました、
はい、うん、本当だ、汚い店構えにもかかわらず素晴らしい料理を提供すると。
そうそうそうそう。
なるほどね。
はい、
あの認定証を拡大して読んでみたら確かに。あ、
書いてありました。
あ、書いてありましたね。あ、でこれトンネルズの石橋隆明が認定してると。
うんうんうん、
なるほどね。はい、
これ高さがあったんですね、うん、はい、はい、
そしてついに買ってしまったということで、あと中見せ何を買われたんでしょう。インスタグラムで日本酒アイス、あ、大人のスイーツ日本酒アイスって、これ中見せで買われたんですかね。日本酒アイスってあるんだ、ソフトクリーム
ね。え、食べてみたい。
あ、食べてみたいですか。
うん、
そうなの。なん、
これはまだいける方じゃないですか。
まだいける方。
うん、全然多分美味しいと思います。
猫好きさん的にはいける方ですか。
うん、からしアイスよりいけるんじゃないですか。
ああ、私はからしアイスの方がいいかな。
本当だって甘いのに辛いんですよ。
いや、面白いじゃないですか、そっちの方が。癖があって。
癖あるもの好きだな本当に。も
そうだけど、だって日本酒アイスって日本酒は日本酒だけで飲みたいじゃないですか。日本酒甘いのダメなんだもん。だって、
あ、そっか、甘口の日本酒が苦手だから。そうそうそうそう、
苦手だから。
あ、ダメか。
じゃあアイスに日本酒が混ざっちゃったら甘くて飲めない。いや、飲めない、食べられないじゃないですか。
いや、アイス食べながら日本酒いけますもんね。だって、
いや、いけません、いけません、それはいけません。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そして次に江口東坊中さんから、小湯の一杯、久しぶりに馴染みのある店に来て熱燗で飲んでますと。
いいですね、
熱燗、ね、インスタグラムでいただきましたが、熱燗、うん、あ、いいですね。
お通しが何か分かんないけどめっちゃ美味しそう。
これは何だろう。
何だろう、
風呂吹き大根かな、か
大根コーンかな、
かな、それか、
お雑煮かと思いました。
雑煮ではない。雑煮、それかなんか ロールキャベツっぽいっちゅうか、和風の。
あ、ロールキャベツかな。
いや、和風のね。
うんうんうんうん、かなんかつみれ、大きいつみれみたいなやつか、
か大きいつみれか、
うん、なんでしょうね。でもなんか美味しそうですよね、すごい
ですよね。
うん、
なんとなくね、三つ葉が乗ってて日本酒に合いそうな
ね、感じですね。
和風だしで美味しそうですよね。
日本酒飲みたくなってきたな。
ちなみにこれはお好み焼き屋さんですかね。
あ、そうかも。うんうん、後ろの、
なんか後ろのあのメニューが、
お品書きが、キャラクターが、
キャラクターが
ね、なんか鉄板、
コテ持って、
あ、そうそう、コテコテコテ持って、お好み焼き、
鉄板じゃないでしょ。
鉄板持ってるって言っちゃった。鉄板じゃないですね。コテですね。
コテですよね。うん、
持って
こうやってとお好み焼き持ってますからね。
ね、あ、お好み焼き食べたいな。
出ました。はい、
はい、ありがとうございます。
そして野田茂さんが麦焼酎41度、麹やでんべいということで、うん、インスタグラムに。
結構きつめですね、41度。
41度なんで結構高い度数ですね。うん、普通焼酎ってね、25度ぐらいから20度ぐらいなんですけどね。うん、
そうですよね、う
ん、ウイスキー並みに濃いということですよね、日本人。
こう
じゃでんべい、おしゃれな、またこれ、
うん、パッケージがなんか
というか、ラベルというか、おしゃれですよね。
ね、これすごい高そうですね。
うん、
いいな。
これどこかの店で飲まれたんでしょうね、きっとね、これね。
ねえ、でもきっとみんなですぐ開けちゃうんだろうな。
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
そして10月12日にウーさんがちょっと一杯引っ掛けて帰ろうということで、あと千代まんみ、
はい、
東京ということで、インスタグラム、
ビールともやしとちょびっと、あと冷やしトマト、塩、トマトと、
うん、いいですね、冷やしトマト、これは塩ですよね。
塩ですよね、
多分ね、はい、
いいですね。このナムルいいですよね、これもやし、
あ、
ナム
もやしのあれですよね、なんか、
うん、
ナムルですかね、やっぱりこれね。
ね、あ、ナムルじゃないですかね。でもなんか そうちょこっと小鉢に ね、なんかもやし乗ってる感じで、う
ん、なんかナムルのごまあえみたいな感じかなと思ったんですけど、まあ、ごまは乗ってないですけど、
うんうんうん、ね、ごま油、
ごま油あえみたいな、
あえみたいな感じですかね。ね、美味しいですよね。
美味しいですよね。
うーん、
で家じゃ飲めないビールありますと。
あ、家では飲まないですね。
あ、じゃなくてモルツザドラフトタルナマって書いてありますからね。
あ、そっかそっかそっか、うん、
これは家では確かに飲めないですね。タルナマは、うん、美味しいかもしれないですね。
はい、久しぶりに生を外で飲むっていうのもいいですよね。
あ、はいはい、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
そして10月14日に野良茂さんが今日の一杯、今日月梅にレモンをちょっとつまみは、うん、サンマの刺身にマグロと、
うん、あ、サンマの刺身いいなあ、美味しそう、いいな
あ、本当だぶつ切りのなんか刺身というか
ね、これ自分で切られたんですか ね、
どうなんでしょうね。はい、
うん、いいですね。
で今日月梅と、
うんうん、
次にまあレモン、
ちょっと
なんかすごくさっぱりしてて美味しそうですよね。
ねえ、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
そして野熊さんがハイネケン、今日の一杯ハイネケンと、
うんうんうん、
それで10月15日にいただきましたハイネケン、
うんうん、おー、いいですね。
野熊、ね、さんずっと今こちらの方にね、関東にまだとどまっておられるみたいなんで1週間ぐらい。
あ、そうなんですね。
そう、オフ会終わって、
うん、
あの今ねお住まい岡山のはずなんですけど、
うんうん、
なんか妹さんがこちらにいらっしゃるみたいで、妹さんのところに泊まってるって。
あ、そうなんですか、うん、
1週間ぐらい泊まってから帰るっていうふうにおっしゃってましたよ。だからまだ今週末ぐらいじゃないまではいらっしゃるんじゃないですかね。
あ、今週あれですかね、なんだっけ、AUGM でしたっけ。
ああ、 AUGM 東京ありますよね、
うん、
もしかしたらそれまで行かれてから帰られるんですかね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、昨日までいただいた、
はい
はい、今週のいっぱいコーナーを紹介してみました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、まず、公式メールに、
ほう、
久しぶりにメールをいただきました。 G メールの、
はい、
はい、G メールの方ですね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、で、10月13
日、
ピンチャさんから
うん
メールをいただきました、今週の成果発表というタイトルでメールをいただきましたので、はい、ありがとうございます。私の方から、紹介していきたいと思います。
はい、
はい、10月2日健康診断前に禁酒して、また今週1回禁酒しましたと。
お、素晴らしい、
素晴らしい。
忍者さんもできるんですね、飲まないこと。
そう、やればできる子じゃないですか。
やればできる子じゃないですか。
はい、で2週間続けて週1ですが禁酒をしておりますと。はい、
おうおうおう、素晴らしい。
去年は健康診断前でも禁酒してなかったので、宣言するっていうのは大事だと思います。そうそうそうそう、うんうん、ね、宣言するとやっぱそれがね、なんとなくプレッシャーになったりして、
うん、
ちゃんとできるってことありますよね。
ありますね、うん、
結構大事です。はい、うん、はい、そして成果発表のついでですが、以前目の前で電車の遅延の原因が起こったことがありますと、
うん、
ああ、これ私が先週大変だったって言った遅れましたっていうのに、あの電車が、
ね、
あの遅れましたっていうのに引っ掛けて、 の話題だと思いますけれども、
うんうん、
はい、でそれは帰りの電車を待っていた時で夕方6時頃のことです、
うん、
自分はだいたい13号車両中の9号車に乗っています。でそれは冬の時期で周りがほぼ暗くなっていて、たまたま同僚と電車を待っていましたと、
うん
うん、で夕方だったけどあまり人が多くなく、まあ落ち着いた感じのホームでしたと、
うんうん、
で自分はホームの電車が到着する方に近い側に立っていて、ぼーっと電車が来るのが見えていつも通りに帰宅するはずでしたと、
うんうん
うん、で電車がホームに入った時いきなり大きな警笛音が鳴り、自分が立っている真ん前で電車が止まりました。
うん、
うん、電車急停車したままドアも開かないで中の乗客も不安な顔をしていましたと、
うん、おうおうおう、
その後駅員さんが2人自分の目の前を通って急いでホームの端に走ってきましたと、
おうおう、
その後すぐまた2人の駅員さんが担架を持って走ってきました。
おうおう、
未だ誰も状況が分かっていない状況でしたと、
うんうんうん、
で電車のドアが開かない状態でしたがパトカーと救急車が来て大騒ぎになりましたと、
うん、いやもう絶対なんかあった、うんうんうん、はい、
で電車停止の原因ですがホームの先端で人が飛び降りたのですと、自分と同僚が一番ホームの先頭にいた人間のようですが、幸いにも同僚と話をしていたんでその瞬間を見ることなく済みましたと。
いやーよかったね、うん、
警察官にちょっとした事情聴取を受けましたと。
ほうほう、うん、
まあ一番近くにいたっていうことなんでしょうかね、
うんうんうん、
たまたま見られてはいなかったということですけど、で電車が動かないようだったので人が移動する前に速攻バスで向かい帰宅路に着きましたと、
あ
といただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
いやいやこれはね、
もうい
やもう本当にこの人身事故っていうのは
ね
参りますよね、
本当命は大切にですよね、
本当ですよ、
うーん、
もうね、あのこれは本当に死んでいいことなんて何一つないですからね。
いや本当にですよ、
本当に、ね、もうどんなに嫌なことがあったって生きていないと意味がないので、
ね、うーん、ね、辛いことを感じれるってことは生きてるってことなんですからね、楽しいことも生きてなきゃ絶対に訪れないからね、生きてた方がいいですよね、てか生きなきゃダメですよね、
そう絶対にね、うん、これは自分から死を選んじゃダメですよ、
うん、
あの明けない夜はないのでね、どんなに辛いことがあったっていずれは
ね、
いいこともあるわけだから絶対これはいかんですよ
ね、命がね欲しくてもね、うん、決まってる方もいらっしゃるといらっしゃいますしね、
は
い、まあ、はい、
ありがとうございます。いや本当にね、まあ、先週私もね、あの隣の駅がやっぱり人身事故で止まってっていう感じだったんですけれども、うん、本当にもうやめましょう人身事故はねやめましょうよと思います、ね、はい、
あの地下鉄みたいにもう少し、うん、あのなんだろう、なんかガードっていうのかな、あれを強化したらいいのにね、
まあなかなかね、それ全部の駅のホームに全部つけるっていうのもお金がかかるから今順次増やしてはいるんですけどね、
ああ、やっぱそうなんですか、うん、
ただね、なかなか難しいですよね、
まあ、そうですよね、
うん、はい、
はい、
でそして次にツイッターからいただいたお便りをいつものようにご紹介していきたいと思います、う
ん
う
ん、はい、
はい、まず10月9日に、キクさんからウォッカって何色、うん、ということでインスタグラムにメッセージ、インスタグラムの写真付きでメッセージいただきましたが、
はい、
これオールドウォッカー 43%、
うんうん、
ああでこれはラベルしかラベルしか見えないんでこれ何色のウォッカか分かりませんが、ウォッカって基本は無色透明ですよね。
うん、透明なイメージですね。
でこれゲッツーさんもコメントされてますけれども、透明ですと。でも実物は茶褐色でしたねって書いてありますから、これは茶褐色のウォッカなんですかね。これオールドウォッカっていうことなんで、なんか樽かなんかで熟成さ、ウイスキーみたいに熟成させられたっていうことですかね。で続けてキックさんが紹興酒着色瓶で色不明ということで、インスタグラムを続けていただきましたが、
うん、
まあ、これは紹興酒ってよくこういう茶色い、ね、ボトルに入ってたり、
うん、しますね、
しますけどね、これは12年ものの紹興酒ということなんですね。12年陳酒って書いてありますから、結構これ濃い色になってるんじゃないですかね。寝かしてある紹興酒なんで、紹興酒自体はウイスキーみたいな茶色い色してますよね。それがもうちょっとそれがもうちょっと濃い色になってるんじゃないかなと思いますけれども、
うんうん、
寝かすと結構まろやかな味になりますよね、紹興酒って、
うん、あ、そうなんだ。
はい、
はい、ありがとうございます。
そしてワイン左から黄色赤黒かっこ好きちゃん流というふうに、いただきましたが、インスタグラムに続けて、島根ワインのブドウ神話というラベルが貼ってありますよね。
うーん、
白ワインロゼ赤ということで、だんだん色が濃くなっていくと左からね
いいですね。
はい、これね、島根ワインって結構甘めなんですよ。で私苦手なんです。
そうなんだ、いいな、
甘いワインですよ。ブドウの品種によると思うんですけどね。
うんうんうん、今度飲んでみようっと、
うん、
はい、ありがとうございます。
だから甘いお酒が好きな人に合ってると思います。
うんうん、ガンちゃんみたいに辛口の人はちょっと苦手と、
ちょっと苦手ということですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして大バカさんが今日は忘れずにイオン北海道フェアのお酒ですと、さすがに全種類は重たくて買えなかったわらとい
ただきました、まあ、すごい
重いですからね。
ね、はい、あ、お酒なんだこれ、
北海道フェア、はい、
うん、北海道フェアやってたんですよね、イオンで、はい、
ハイボールのハイボールのハスカップ
味とアップル味とオホーツク塩味とメロン味、
はい、
うん、これ、ハイボールってことは、これに氷入れるのもうすぐ飲めるんですかね。
うん、そうなんでしょうね、きっとね。
うんうんうん、美味しそう。これもでも甘そうだね、
これな。なんかそうかな、甘いんですかね、うん、
いや、うん、間違いなくこれは甘いですよ、絶対に。
なんか甘い感じしますよね、
うん美味しそう。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ一番左が、あ、左はあれか、メロンか、あ、
右がメロン、
あ、一番、ごめんなさい、一番右がメロンなんだ、
うん、
あ、はい
はい、うんうん、綺麗な色ですけどね、やっぱ北海道らしいんです ね、メロンとかハスカップとか、
オホーツクの塩っていうのもすごいですね、これ海水で海水で割ったってことですか、オホーツクの流氷とか、ね、
どうなんでしょうね、多分
すごいですね、
オホーツクの実、うん、海水で作った塩を入れてるってことじゃないですか。
あ、そういうことですね、はい、
うんうん、
なるほど、
いいですね、こういうのも、はい、はい、ありがとうございます。
そして続けてワインも購入ニコリということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、うんうん、これは低温熟成蔵出し生北海道、
あら、美味しそう、
生ぶどう酒ナイアガラ、
ナイアガラのワイン美味しいんですよ、また甘くて、
ナイアガラ、ちょっと待ってください、ナイアガラってメーカーの名前ですか、
うん、品種です、ぶどうの品種ですね、 なんかデラウェアとかみたいな感じで、巨峰みたいな感じで。
ナイアガラという品種があるんですね、ブドウの。
うん、確か。うん。はい、なんか、あと、なんだっけ、マスカットみたいな黄色、あ、黄色じゃないや、緑色の甘いブドウなんですけど、
はいはいはい、やっぱ甘いんですか。
甘いですね。私これは飲んだことないけど、違う小樽で出てる、
はい、
小樽っていう名前のナイアガラのワインはめちゃくちゃ甘くて美味しいです、
うん、ああそうですか。
あ、甘すぎず、なんか爽やかなマスカットみたいな味で美味しいですよ、すごい、はい、うん。
それって普通にナイアガラっていう品種はそのブドウ酒の品種ではなくて食べることもできるんですか、普通のマスカットみたいな感じで。
うん、多分できます
ってことですか。
ナイアガラ食べたことあると思いますけど、うん、あると思うけど記憶にないです。多分ない、いや多分確かある、確かあるけど、もうちっちゃすぎ、コロすぎて覚えてないです。うん、でも確か食べれます、食べれたと思う。あんまりちっちゃい頃って覚えてないじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、ブドウという緑のブドウというもので食べていたので。
なるほど、
うん、
はいはい、はい、そして続けて思わずこちらも買ってしまった生徒、
どれどれ、
軸インスタグラムでいただきましたがこれ何ですか、北の国からって書いてありますけど、
インカの目覚めで作ってるんだ。
インカの目覚めってこれまたジャガイモの品種の名前ですか。
うん、そうです。これは北海道特産、
北海道産ジャガイモ使用って書いてあります、うん、インカの目覚め。
はい、
で確かこの黒、はい、
うん、北海道で品種改良されてた名前、なんかインカの目覚めっていうジャガイモの名前があって、
うん、
そのジャガイモで作ったお酒ですね、これは。
はいはいはい、
うん、飲んだことないけど。
黒板ゴロ、黒板ゴロって書いてありますけど、
うんうん、
うん、
ね、北の国からって書いてますね。
なんかあれですかね、ちょっと北の国からって私見てないのでよくわかんないんですけど、関係したらですかね、うんうんうん、なんか
ね、なんか関係してるのかもしれないですね。
ですよね。なんか
あ、
いっちゃんがコメントでバカですねわらとか書いてますけど、どういうことなのかよくわかりませんけれど、
うーん、うん、どうなんでしょうね。あの、あ、そのなんだっけ、うんと、国A さんでしたっけ、
うん、その田中国、
はい、はい、がの役名が五郎さんっていう確か名前、ね、
五郎さんって、ああそうですか、なるほど。
なんか何かにかけてるのかもしれないですね、うん、私もでもあんまり北の国から見てないのでちょっと分かんないです、
うん
うんうん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、そしてこの日65回公演はみほっちゃんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、そして10月10日アレットさんが富士山が見えん、曇りだし進行右側の席に座ってるし、静岡の皆さんこんにちはとこれはちょうどあのソロミオフに向けて移動される新幹線の中での話ということですよね。
うん、いうことですね、
はい、
ちょうどね、左手に見えますからね、右手に座ってると見えないんですよね。
うん、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてで、ドルビーサラウドンさんがあなたの糖質制がここは間違っていた、糖質はオフよりコンシャスと。
何コンシャスって。
コンシャスってボディーコンシャスのコンシャスですか、ボディーコン、
うーん、
うーん、なるほど、
うんうんうん、
太る原因は脂質ではなく糖質だったと。
うんうんうん、なんか炭水化物系な、うん、そうですよね、最近よく言われてる糖質ダイエットと一緒ですよね、はい、油物より、炭水化物とかの方が太るので、うん、イコール炭水化物は糖質に変わるので、まあ、糖質が多く取ると良くない話のやつですよね、
はいはいはい
はい、
うん、ただそれもあまり行き過ぎると良くないって聞きましたけどね。
まあそうですよね、う
ん、まあ何でも極端にやっちゃダメよということなんでしょうね。
うん、なんか今なんだっけ、糖質制限をすごいアピールしてる先生がいらっしゃいますけど、うん、ガリガリですもんね。
あ、そうですか。
なんかやっぱり取りすぎないのは良くないのかなとはちょっと思いますけど、うん、まあ程よくがいいですよね。
ほどほどですよ、何事も。
うん、ほどほどが一番。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてゲッツーさんから、中国客人の接待ですということでインスタグラムにいただきました。ベニバナベッカンですかね。
はい。なんだろう、鉄板焼き屋さんかな。
なんだか怪しい、怪しいあれですよね。
ね
え。やっぱテーブルに直接並べてません？いろんな。
いや、これ多分鉄板、うん、鉄板ですよね。
でも皿とかもう
皿のっけてますね、うん。うん。鉄板って大体なんだっけ、場所によって火調節できるから、周りは火使わないで自分の焼くとこだけ火火力増やして皿も温めてそのままなんかお提供する的な感じなんじゃないですかね。
なるほど。
また高そうなお店。おしゃれ。
ブルジョア味ですからね。
うん、はい、ありがとうござい
ます。はい、ます。そしてウーさんが、ナープレイング64回後編ということで64回後編聞いていただいて、あ、後編から聞いてしまった。まあいいかと。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そうですね。できればまあ前編から聞いていただいた方がいいかなと思いますが、あまりね、コーナーの間のつながりがないので。
ないから、うん。
まあどちらから聞いていただいても大丈夫かなと。うんうん、思います。はい、
はい、ありがとうございます。
そしてアレットさんが、今朝のウォーキング終了、最初で最後の約5キロをカッポということで、これちょうどそのね、泊まりにこちらに来ておられる時に朝ウォーキングされたと、最初で最後のウォーキングをされたということなんでしょうね。
最初で最後なんですね、
なんですかね。いや別にね、
うんうん、
地元帰られてからもどんどんやられればいいかなと思うんですけどね、まあ、
うん、まあね、はい、はい、ありがとうございます。
そして10月11日に、江口総合中さんが絹田公園の近くの AUD にてバインミーをいただいています。
バインミー
なんでしょう、インスタグラムに、
なんだろう、おしゃれなサンドイッチとしか言えない、わからない、ね、これなんだろう、うん、
なんでしょうねこれね、
めっちゃおしゃれなサンドイッチですよね、わかりやすく言った、うん、フランスパンに挟んであるおしゃれなサンドイッチです。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしておばあさんがちょっと一息ということでインスタグラムにいただいてますが、
うんうん、
あ、北海道生クリーム、カントリーマン、
ほうほうほうほう、
ほう、
でボスも北海道生クリーム使用的な
のカフェオーレとのボスと、うんうん、北海道尽くしですね。
ねえ、あれボスよりなんだっけ、ファイヤー北海道オリジナルありますよ。
ああそうですか。
はい、うん、ファイヤーのロング缶でカフェオーレなんですけど、うん、確か北海道限定だった気がする、
うん、でカントリーマームの北海道生クリームって、これは猫好きさん食べられたことありますか？
いや、
ないですか？
基本、うん、なんかこういうお土産っぽくなってるのは食べたことないですね。
うん、なるほど、
うんうん、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてこの日65回前編を熊さんと大和さんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい、そして10月12日におバカさんが65回前編配信どうもお疲れ様です、拝聴しておりますといただいてます、はい、ありがとうございます。そしてドルビーソラルドンさんが、から、聞いてますということで65回前編を聞いていただいて、
はい、
首都圏は振り替え輸送というシステムがあるんですか、でも車内に缶詰にされる方がもっと悲惨、トイレがない車両に数時間閉じ込められるのは辛い、
あ、確かに、
新幹線の運転見合わせとはわけが違うと、
うんうん、
はい、 で続けて、地方路線にとって別ルートがないため振り替え輸送は一般的ではありませんでした。しかし現在東海道本線が台風18号の影響で一部不通と、
うんうん
うん、でこのため復旧までなんと新幹線が振り替え輸送対象になってますと。
すごい、うーん、
まさにプラチナ定期ということで、ツイッターのツイッターのツイートピックに写真をいただいてますが、これね、これが静岡富士間 の, あの通勤定期ですけど、これで新幹線乗れると振り替え輸送で、
へ
いいですね。確かにプラチナ定期ですね、これね、いいですね、
プラチナ定期ですね、本当
に。
新幹線乗りたい。新幹線あまり乗ったことない。
あ、そうなの。
うん、なんか一回どうしても時間間に合わなくてすっごい急がなきゃいけない時に、はい、
うん、
東京から横浜まで乗ったことあるけど
東京新横浜って、
はい、めっちゃ近かった。近すぎてあんまり覚えてないみたいな。
30分かからないですよね。
かかんないですね、速攻早かった気がする。
うん、
それ以外昔なんかちょっと新潟の方に乗ったことあるけど、うん、それもなんか、うん、あんまり上京したてでちょっと緊張してたから、うん、あんまりそれも覚えてないし。
ああ、そうですか。あんまり、じゃあ、え、新幹線乗ったことないですか。
記憶ないですね、全然。
え、東北新幹線とか最近いろいろあるじゃないですか。
あ、全然乗ったことないです。
東海道新幹線以外に。
いや、もう何新幹線があるのかさえも知らない。
ああ、山形新幹線とか。
え、何新幹線？
山形新幹線とか。
あ、なんか最近できたやつですか。
いやいや、まあ、ずいぶん前から出てきてますよ。
知らない、全然。その新幹線って一本だと思ってたので、うん、その何新幹線と何新幹線があるとかいうのさえも全然疎いですね、知らないです。
まあ、一番最初にできたのは東海道新幹線ですよね。東京から大阪の方に、はいはいはい、新大阪に向かってでその後中国、まあ、中国っていうか、
はい、
ね、JR 東海の路線がずっと伸びていって、西に伸びていって、まあ、博多まで、東海道新幹線が博多まで基本的には、まあ、
はい、
ずっと行ってますけど、それ以外にその後はあの東北新幹線っていって青森の方に向かっていく新幹線があるじゃないですか。
はあはあはあ、うん、あ、じゃあ私が乗ったのは東北新幹線なのかな、
うん、でそれが途中で山形の方に分岐するんですよね。
へえ、うん、全然知らないですね。
東北新幹線が途中で、まあ、山形、あのそのまま北上するルートと、それから山形の方に分岐していくルートとに分かれるんですよ、途中で。
それ、うん、はい、
それとあと上越新幹線っていうのがあって、新潟の方に向かって行く新幹線ありますよね。
あ、じゃあ私上越新幹線に行ったのかな、うん、新潟に行ったから、
うん、
え、じゃあ乗り換えしたのかな。いや、全然覚えてないですねでもあれですよね、もう少しで北海道の方にも新幹線行きますよね、は
い
は
いはい、そうですよね、もうちょっと北海道新幹線できるじゃないですか。
うん、うん、まあ、でもなんか結構北海道お金ないから、
うん、
あのできるまでにすごく時間かかってるみたいですよ。
うん、そうだよね、うん、で、うん、北海道は特にあの雪が、冬場に雪大変じゃないですか、除雪とか。
そうですね、うん、
うん、だからその辺はちょっと敷居が高いところかなと思いますけどね、
うん、そうですよね、うん、だからって言ってね、全部床に掘るって言ってもね、
はい、
下掘るのも大変だしね。
まあそうだよね、はい、ね、
そうですよね。
はい、ありがとうございます。で、次に和志さんがとりあえずジョギングしてきました 6.39キロ、ということで、
かっこいい、
65回前編を聞きながら、まあ、ジョギングをされたと。
かっこいいな。はい、ありがとうございます。私もなんか、あ、とりあえずなんかちょっと走ってきたからとか言いたい。
いや、走ってくればいいじゃないですか。
いや、無理。
別に走ってくれば堂々と言えますよ。
ね、いや、言えないな。
なんで？
なんだろう、まずもって走らない、走れない。
なんで走れない？膝が痛くなるから。
うーん、膝が痛くなるし、ちょっとまだスポーツとかしちゃダメなんで。
ああ、まあそうですね。
いやでも、いやそのなんかちょっと かっこいいですよね。そのとりあえずジョギングしてきましたみたいな、なんかその感じがかっこいい。
かっこいいですよね。
うん、すごいかっこいい。
うん、
いいな、ちょっとなんか羨ましく思っちゃいました。
ちなみに今マイカースタジオで収録してるんですが、ちょっとあの、
はい、
ね、マンションから離れたところで、あのジョギングしてる人が今横を通りました。
うん、かっこいい。まさにお兄さん頑張って。
なんかすごいですね。夜中ですけどね。
ね、いいですね。
いい感じで走ってましたよ。じゃあ君も走れよって話なんだけれども。
ドキ
ドキ。
もう、あ、いやいや、次行きましょう、次。
はい、うん、はい、はい、
はい。
そして、次に寺友さんが、陣取りで自転車68キロ移動、体重が81キログラムになりました、うん、お疲れ様の一杯ということで、はい、インスタグラムに写真を
陣取りで自転車80あ68キロって何ですか、はい、これどういうことですか。
まず恵比寿を飲まれたんですが、
うんうん、あ、美味しそう。
これはこれで美味しそうですね。はい、うんうん、これ帰ってまあね、その、うんうん、恵比寿飲まれたってことで、ジントリーってこれなんだっけな、あのちょっとド忘れしちゃった、なんだっけな、これ、あ、悔しいな。
え、あの運動会
今すごく、あ、違います、違います、なんか今流行ってるんですよ。Google かなんかの確か、あれなんだっけな、ど忘れしちゃった。ね、すごく今流行っていて、陣取りゲームみたいなのが。
陣取り合戦？
うん。リアル陣取りゲームみたいな感じですけどね。陣取りゲーム。
戦国時代に本が行われていた陣地を。あ、そういう話じゃないな、それは違う。
それじゃなくてイングレスっていうやつですね。
イング
レス、
イングでイングレス、
イングレス、イングレスですね。スマホを使ってリアル陣取りゲームみたいなのができるということです。世界規模の。出てきません、Google、
あ、で出てきました、ちょっと出てきました、
うん、なんかその自分がその実際にその場所まで行って、その、うん、こう陣地をこう取るんですね。それの取り合いをするわけですよ。なんか2つの陣営に分かれて。
面白そう。
これなんかすごく流行ってるらしいですよ。
自分でチャリンコで行かなきゃダメだってこと
ですね。いや、歩いても、もちろん歩い、別に歩いて行ってもいいし、
歩いてもいいんだ、
うん、車で行ってもいいし、とにかくそのなんかそのチェックポイントみたいなところまで行って、でそこで、
うん、
そのスマホのあれでやるってことなんでしょうね、うん、マーキングして、そうすると自分の陣地になるみたいな。
何それ、すごい面白そう、
うん、でもそれを放っとくとどんどんまた逆に相手から攻撃されて、そこが取られるみたいな感じになるんですよね。
へえ、
うん、でそれをだからたくさん大きく移動すれば、それだけ大きな陣地が取れるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
あ、それで63キロ移動
した。そうだから、チャリンコで63キロ移動されたということじゃないかと思うんですけど、ね、
嘘、もっと早くに知りたかった。青森行く前に青森行く前にそれやってたら、青森までめっちゃ陣地取れたの。
めっちゃ取れたと思いますよ、それ。めっちゃくちゃ取れたと思いますよ。
めっちゃ取れたのに、
うん、
いや残念。でもあれですね、なんかトラックの運転手さんとか、
うん、
そういうこれやったらいいですね。何回も通るし
ですよね、うん、あと出張が多い人とかね、仕事で、
あ、ねえ、海外出張とかある人とかいいですね、これ
ですよね。だからすごくこれ流行ってるらしいです。私全然やってないんで分かんないんですけど。
へえ、初めて知りました、
うん、
でもなんか英語版なんだ、ちょっと難しそうだな、うん、日本語版みたいのはあるのかな。
いや、どうなんでしょう。
ちょっと終わったら後で詳しく調べてみようと、うん、 メモっとこう、イングレス、
イングレスでダイエットとかって
ね、そうそうそうそう、いいですよね、イングレスダイエット、
すごいですねこれね、うん、
ねえ、どうしよう、ガリガリになっちゃったら、
いやいやいやいや、まずそのまずその心配ないと思います
か。そうですね、ちょっとね、そう、私いつもその、なんだろう、ダイエットし、このこれすごいダイエットにいいかもと思ってそう考えるんですけど、うん、いつも先読みしすぎて、え、もうガリガリになっちゃったらどうしようっていつも思っちゃうんですよね、うん、先読みしすぎですよね、やれって話ですよね、
まず、まずやれって話ですよ、うん、これなんか多分 iPhone の無料アプリがあって
うん、うん
うん、でそれであれじゃないですか、その風景写すと近くのその陣地を取るためのマーカーみたいなのが見えるみたい、うん、そこに向かって歩いていくとか、まあ、チャリンコで行くとか、うん、そういうことじゃないかと思うんですけどね、うん、でそこでそのマーキングを、その陣地のマークをしていくと自分の陣地、自分の陣営の陣地になると、
へ
え、いうことなんじゃないですかね、だからその歩き回ったりとかしないといけないので、
うん、
ダイエットになるんじゃないかと、
ねえ、ダイエットになるかも、私イングレスダイエットしようかな、
うん、うん、これ結構楽しみながらできますからね、
ねえ、そう、そういうなんか達成感があるといいですよね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、そして多分まあそのことだと思う、陣取りっていうともう今は多分これしかないと思いますんで、多分そうじゃないかと思ってます、はい、
あ、そうなんだ、うん、
ですよね、そして野田茂さんが、65回全編聞いていただいて、これを聞きながら館内向かってますと言って、
あ、
はい、
おいしいなこれ、うん、
で、続けて今日の一杯きつねうどんにハムエグ天ぷらと、
あ、先に開いちゃったな私
そっちの方ですよね、はい、
あ、すごい、そうそう、最近なんかこの卵、ゆで卵じゃないけどちょっと半熟な感じのそのゆで卵的な卵の天ぷらが流行ってますよね、
はい、うん、いや食べたことないんですけど、ね、流行ってるんですかこれ、
そう、なんかこういう丼じゃないや、なんかこういううどんとかそばとかの天ぷらの具に、なんか結構何年か、うん、何年か前から卵の天ぷらが流行ってるらしいですよ。私も食べたことないけど。
私も食べたことないですね。
美味しそうですね。結構なんか半熟らしいですよ、うん。
卵の天ぷらっていうとなんかポーチドエッグっていうか、
あ、ね、
なんかあの、ね、スコッチエッグっていうか、うん、なんかそんなやつを思い浮かべてしまいますけどね。
おしゃれ。そんなおしゃれなもの思い浮かばない、そんな。
いやいやいやいやいやいや。
さすがだな、ガンちゃん。
いや、別におしゃべるわけじゃなくて、はい、じゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そして次にガリさんが、65回前編を聞いていただいて、いただきましたと。で、そうそう、北海道のポッドキャストですが、バカ農業ってタイトルですと。キャスターのジョン君が必ず言ってくれますよ、うん、人が立って。ぜひ一度ご確認ください、わらわらわらといただきました。
え、ってことは、はい、人形は、
人形っていうのは北海道弁じゃないですか、だから
マジか
マジかって
マジか、
いや、それで
北海道弁なんだ、うんうん、
そうで、ガニさんは猫好きさんが人形人形っておっしゃってるんで、あ、きっとこれ北海道で、このバカ農業聞いてでもやっぱこの中のキャスターのジョン君っていう人が、うん、やっぱ人形って言われるね、あ、きっとこれは北海道弁だなと思われたと、
はあはあはあはあ、
ということですよ、
これチェックしてみなきゃですねこれ、
はい、でちなみに私早速このツイート見た時にすぐにバカ農業っていうポッドキャストをダウンロードしました、
ああそうですか、
登録して、うんうんうん、すぐに見つかりますよ、このカタカナのバカに農業って漢字で農業ってやって、ポッドキャストで検索するとすぐに見つかります、
あ、そうですか、まあ、ちょっとやってみよう、
うん、それでとりあえず最新のを落としてみて、うん、聞いてみ、早速聞いてみました、
ほうほうほうほう。
あの人災の話っていう回をダウンロードしてみたんですけどね、そのバカ農業のね、思いっきりそのジョン君が人型人型っておっしゃってましたよ。
やっぱりその人たちのこと、
人たちっていう何々の人型って、うん、そう、例えば町内
言ってました、
そう、うん、町内の人型みたいな言い方をされてましたよ。
はあ、
近所の人型とか、人型がねとか、あでもあ北海道弁だと思いましたよ。
いやなんか自分が人型って使うのはおかしくないけど、うん、人が人型って使うとおかしく聞こえますね。
なんでなんで
なんでなんで
なんで
なんだろう、多分人型の使い方が間違ってるんですね。なんだろう、すごい違和感感じる。
違和感感じる。あ、多分私の発音とかイントネーションもおかしいかもしれないので、はい、これぜひバカ農業聞いてみてください。
あ、そうですね、
ポッドキャスト
聞いてみます、うん、
あの猫好きさんと全く同じ発音ですから、はい、人型って、
いやいやいや
イントネーションが、
いや私なまってないからわかんないわそんなの。はい。はい、次行きましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてキックさんが、夜食にいただきますということでインスタグラムに写真をいただきました。
はい、ありがとうございます。お
ーと、これは
ミッキーパン。
ミッキーパンじゃないですか。ミッキーサンドイッチじゃないですか。
美味しそう。
あのほろ酔い
で飲みながら、
飲みながらミッキーの、これ持って帰ったんですね。
ミッキーの本番、
ね、
うん、そうですよね、きっとね。
どうやらキックさんなんかあのディズニーランドだかディズニーシーに、ディズニーリゾートにちょうどこの週末行かれてたみたいなんで、それでまあオフ会出れなかったってことなんですけどね。
ああ、そうなんだ、
うん。ご家族で多分行かれてたんでしょうね。
うんうんうん。
うん、はい。
いいな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いいですよね、うん、
うん、
で、続けてのぐまるさんが、空海東京府さんから、皆様お疲れ様でしたと、はい、お疲れ様でしたと、う
ん、はい、はい、お疲れ様でした。
でそれに対しての話がさ、座れちゃったということで、これちょうど帰りの時のツイートなんでしょうね、うん、終わった後の、はい、
あ、そういうことですね。
そうそうそう、で野良重さんたまたま座れたと、これ電車で、まあ、で帰りの電車で座れたっていうことだと思うんですけどね。
うんうんうん。
下手に座れるとね、乗り過ごしちゃうんだけどね。
ああ、そういうことですか。
うん。
はい。座れなきゃやだ。
うん。
うん、
はい。
寝ちゃうけど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、
あ、これ1日目ですかね。そう、野良重さん言ってた。2日目、
あ、2日目でしょ、これは多分12日だから、
そっかそっか、あ、だからきっと言ってるな。なんか1日目にの、うん、聞きました、野良重さんの話、うん、
聞きました。なんか結構乗り過ごしちゃったって聞いたんですけど、
そうそう、乗り過ごしちゃって最終駅まで行っちゃって、
そうそうそうそう、
そう、帰りタクシーで乗って帰ってきたんで、うん、だから座れちゃったってことですね、
う
ん、
ということですよね。はい、
あ、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。まあよくある話ですよ。下りで最後まで行っちゃって、上りがなくなったってよくある、もう、ね、ほぼ終電に近い時間だと、もうよくある話です。
だってあれですよ、誰かもなんか乗り過ごしたってね言ってましたよね、ガンさん、うん、
はい。え、もうそんなの
ガンさんもなんか、うん、
別によくある話ですけど、あ、この間はね、いや、この間乗り過ごしてないんだよ。この間は
うん、
ちょうど乗り換えの駅、
そ
う、寝ちゃってて乗り換えの駅でパッと目が覚めたっていう。
ああ、そっかそっか、じゃあ間に合ったんだ。
そうそう、ね、うん、そうなんですよ。
そういうことですね。ほうほう、
結局帰りはね、その終点まで乗っていくん でそこで乗り別の、ね、線に乗り換えるんで、
うんうんうん
うん、まあそのままね起こされないと逆の方向に戻っていくってことになっちゃうんで、まあまあそこで目が覚めたっていうことでよかったですけどね。はい、
いや、よかったよかった。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、次に 小暮誠一さんが東海道線で戸塚駅まで通ってますよと、お二人と近いかもということで65回後編を聞いていただいて、うん、いただきました。
はい、
はい、おはようございます。これは平塚から戸塚まで通っておられるということですよね、東海道線で。ということで、ね、こ、うん、あの確か小暮さんって平塚がご自宅が最寄り駅が平塚だったんじゃないかと思うんですけど、違ったかな、うん、なので、あ、
そうなん、
うん、まあ、お二人にという、はい、そうそうそうそう、
うん、都会予選で使えますもんね。
うん、はい、
近いですね。
ですよね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そして白クーマさんから、ガンちゃんこんなのがあるのね、ウイスキーは樽で香るということで、ウイスキーを自分好みに熟成できる大人の遊びキット U ノートということで、これは U ノートホームページが紹介していただいてますけれども、これはウイスキーにこの木のなんかこの焦げた、でちょっと串みたいに切れ目が入った木をそのウイスキーにつけると、そのこの原料が溶け出してきてまろやかな味になるというらしいですよ、商品として。
いろんなもんがありますな。
でこれは今あれですよね、キックスターターっていうサイトで資金をこれを大々的に売り出すために資金集めをしているという状況なので、まだ正式には発売されてないと、
うーん、
いうことじゃないでしょうかね。はい、
うーん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして10月13日のごまるさんから、昼ごはん大人のハンバーグということで、これがあれ、これリンクすいません落としちゃったな、私
見たかったな、
ちょっと待ってくださいね、これはそうか落としちゃったか、失敗した、うん、どっか残ってないかな、リンクが、うーん、残ってなさそうですかね、あれなんで貼ってないんだおかしいなはい、ちょっと待ってくださいね、大人のハンバーグ、あ、そうか、ちょっとコピーをしくじったのかな、なんかそんな感じですね、すいません、
うん、
はい、これ美味しそうなハンバーグでしたよ、あの写真見た、
いいな、うん、
ちなみに猫好きさんってハンバーグお好きですか？
ハンバーグめちゃくちゃ好きです。
デミグラスソースのかかったたっぷりかかったハンバーグですけどね、
あんまり食べたことないけど好きです。
食べたことないけどあれなの
デミグラスとか、ハンバー、うん、ハンバーグ、ハンバーガー、
ハンバーグ、グーですね、
グー、あ、うん、好きです、
うん、
基本ケチャップで食べる方が多いけど、
うん、
うんうん、
ケチャップ、
デミグラス、
デミグラスソースじゃないの？ハンバーグって普通
は。あ、なんかうちで食べるので、
ケチャップ？
え、ハンバーグですよね。
ハンバーガーじゃないです、ハンバーグですよ。
あ、この写真かな、ハンバーグステーキの写真、
そうそうそうそう、その写真、それそれ、
あ、目玉焼き乗ってるやつかな、
そう、目玉焼きが乗ってるやつ、それそれそれです。
あ、はい、ありましたありました、
はい、
保存保存、そしてガンさんに送る、あ、ハンバーグはいろいろしますよ、味でも基本は酢、うん、はい、酢味、酢の味って感じけど、ね、お酢じゃなく普通のそのまんまの味でケチャップで食べる方が多いです、うちは。
ああ、そうです、ケチャップ、
うん、ケチャップ、けどすき焼き味とか、
はい、
あと すき焼き煮込みハンバーグとか、
はい、
トマト缶で煮たトマトソースハンバーグとか、
はい、
あとホワイトソースハンバーグとか、
はい、
あと、うん、そのデミグラスだったりとか、
はい、
いろいろやります。
ほうほう、
うんうん、でもめんどくさいから結局ケチャップが多い。
うん、
ガンさんデミグラスが多いんですか？
基本デミグラスですよ。デミグラスソースですよ。
何そのおしゃれな。
いやいやいや、普通ですって。
うっそー。ハンバーグはケチャップでしょ？
ハンバーグですよ。ハンバーガーじゃなくて。
ハンバーグでしょ。
グーですよ。あの今写真いただきましたけど、確かにこれです、はい、
これですよね、
うん、
ハンバーグ、
これだってデミグラソースでしょ、う
ん、あ、これデミグラっぽいですね。
デミグラでしょ、この色から言うと。いや、もちろんデミグラスソース
和風じゃない。
あ、これ和風ソースかな。和風醤油かな。
わかんない。
ただまあ厳密に言うとデミグラスソースの中にトマトケチャップ入ってたりすることもありますけどね。トマトピューレとかね、うん、でも基本デミグラスソースですよ。ハンバーグは
ケチャップです。
ハンバーグはデミグラスソースです。
これでもこれもうあのリスナーさんにじゃあちょっとアンケート取りましょう、
はい、
これ
そうですね、
絶対ケチャップの方が多いと思う。
そうかな。
いやっていうことを祈る。
はい。
なんか外で食べるならわかるけどな。まあね、うん、
うん。まあそうですね。
すごい、はい、そうそう、なんかガンさんみたいにちょっとしか食べなくないから、めっちゃ私食べるからハンバーグ、うん、いっぱい。
うん、
だからデミグラスだけだったらデミグラスの味に飽きちゃうじゃないですか。
いや、それだったらケチャップだってケチャップに飽きちゃうじゃないですか。
あ、そうだからケチャップ。全部なんかかけないでケチャップで食べて、うん、2個目はじゃあポン酢で食べたりとか。
ポン酢？ポン酢
おろし、大根おろし入れてポン酢で食べたりとか。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、できるじゃないですか。
いや、ポン酢だけじゃちょっと厳しいかなと思ったんですけど、まあ確かにね、大根おろしにポン酢だったらまだ許容範囲かな、
うんうんうん、だって醤油はないでしょ。
醤油、まあでも和風のってあるじゃないですか、和風ハンバーグとか。
でもあれって醤油じゃなくなんかポン酢みたいなやつですよね。
うん、まあどっちだろう。逆に、
あ、そんなことないのかな。
醤油、ポン酢がなくて醤油に近いんじゃないですかとか思ったり思わなかったり。
ああ、そうですか。
うん、
うん、
まあぜひ皆さんどうやってねハンバーグ食べられてるか、何をつけて食べられてるかっていうのを、うん、教えていただけるといいかもしれないですよね、うん、
はい、
はい、
教えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして次にイクラムさんが65回前編を聞いていただいて、空海横浜オフ会直前に帰ることになってポッドキャスターさんたちに会えなかったのが悔やまれる泣きと。
うんうんうん、
うん、確かに ね
会いたかったですね。
そうそうそうそう、
ね、お昼まではいたんですよね、横浜にね。
そうです、昼の部まではイクラムさんいらっしゃって、まあ、次の日仕事だからということで泊まれなくてそのまま帰られたんですよね、 ご自宅の方に、うん
う
ん、残念でしたね。
次回ぜひ。
そう、次回ぜひ。で、夜の懇親会結構やっぱりねポッドキャスターさんいっぱい来られたんで、
うんうん、
ね、まあ、ちょっと公開録音もどきをやってみたりとかいろいろ遊んでみたわけですが、
うんうんうん、
まあ楽しかったですよね。
ね、楽しかったですね。また好き、はい、ね、好きちゃんとみんなにも会えたし、すごい嬉しかった本当、うん、またねみんなでできたらいいですね。
ですよね、はい
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから ゲッツーさんですね。ゲッツーさんが空港喫煙所で吸い殻入れの位置が妙に高いということで、上海、
うん、
上海パドンインターナショナルエアポートターミナル1と、ね、
本当だ、めちゃくちゃ高いですね肘より上ですね位置が、灰皿の位置が
なんかでもすごいですよねこれね、ね、なんか窓に向かって、ねね、吸ってるって、みんな吸ってるって感じですけど、
もうちょっと低い位置にあっていいですよね、うん、はい、
ありがとうございます。確かに違和感ありますな、この高さは、はい、
うん、
そして昨夜の続けて昨夜の夕食、下の魚は鍋に投入しますということで、これもインスタグラムの写真ですね、うんうん、
へー、うわ、お鍋に投入するって、
ね、すごいですよ、これ、
すごい、お刺身みたいに綺麗に盛り付けてあるのに、これ鍋に入れるんだ、
なんかもったいないような、もったいなくないような、なんか微妙な感じがしますけど ね、はい、
もったいないような、うん、
なんかブルジョワジーなあれですよね、お接待された方ですかね、これ
ねえ、
はい、
いいな、なんだかんだでゲッツさんもいつもいそうなものばっか食べてますよね。
ですよ、はい、
ね、はい、ありがとうございます。
そして澤田健一さんから、65回拝聴、ガサラッキー、目の前の電車に乗れていたら缶詰状態に、時々思いますが、閉じ込められたらトイレとかどうすると、お酒飲んだ時は乗る前に必ず済ませておくのが必須ですと、わらと
、うん
うん、収録も大変そうで、体休めて健康に注意してくださいねといただきました、うんうん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございますね、ね、まあ、缶詰が一番辛いですね、本当、
そうそうそうそう、生地ね、うん、その途中で止まってしまってドアを開けられなくなっちゃったケースって一番辛いですよね、
ね、
はい、
私も失敗しないようにいつも袋持ち歩いてます、ね、
あ、なるほど、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
はい、そして野良重さんが65回後編を聞いていただいて、拝聴中、甘じょっぱい母がよく使ってましたねと、おお、来ました、
使ってましたか、あれ、野良さん実家どこでしたっけ、
確か、いや、関東じゃなかったでしたっけ、今、
あ、そうです
か、からあんまり入られてないよと、
あ、
甘じょっぱい使っておられたと、
あ、いいですね、甘じょっぱいね、いいですね、
甘じょっぱい母はよく使ってましたね、うん、ということは、うん、標準語ですか、
昔言葉に近いんですかね、ちょっと、
そうなんでしょう、ね、
もしかしたら、
はい、確か野良さんこちらのご出身だったと思うんですけどね、関東地方、埼玉というか、
ああ、そうですか、うん、
まあ西はだからそういう意味では関東はまだ使ってたかもしれないですけど、西はほぼ使ったことないですよね、甘じょっぱいって、
そうですね、西は辛いですよね、うん、
甘辛いとかね、甘辛いとかね、
なんか、うん、そう、しょっぱいっていう言葉を辛いとしか使ってるの聞いたことないかも、か関西の方は、うん、そのピリピリする
うん、
辛い唐辛子的な辛いものも、
うん、
まあ、私が言うしょっぱいっていうその塩辛いっていうものですかね、うんうん、いうものも全部一貫して辛いとしか使わないですよね、
うん、ああ、まあそうですね、辛いですね、うん、どちらもまあ強いてば塩、しょっぱい感じの辛さは塩辛いぐらいかな、使ったとしても、
あ、使ったとしても、うん
うん、塩辛いねとか、うん、しょっぱいねもあんまり言わなかったような記憶がありますけどね、
うん、うん、あんまり使ってるの聞いたことないですよね、はい、西の方は、
うん、で、はい、それをそれを関東だと、
あんま関
東、うん、塩辛いのは北海道とか、まあ関東だと、うん、じゃあ、まあ、北海道でもいいです、塩辛いのはしょっぱいですか、
はい、しょっぱい、
普通に辛いのは、ま、唐辛子辛いとか、それは辛い、
辛い、うん、で、
なるほど、
甘くてしょっぱいのは甘じょっぱい、
まあ、甘じょっぱいと
そうそうそう、それは使い分けてますね、はっきりと分けてますね、
甘酸っぱいは言わない 甘いと酸っぱい、
甘酸っぱいも言う、うん、甘酸っぱいも言う、うん、けど逆にその塩辛いっていう、うん、そのしょっぱいことを辛いとは使わないです絶対に北海道は、
うん、なるほど、
使ってる人を見たことがない、うん、
あ、そういうことなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そして65回全部と後編をケイタさんが、そして65回の後編をダイオさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして10月14日に一之助キックさんが仕事しながら聞きましたということで65回全編聞いていただいて、お疲れ様でした、はい、お店の選択は良かったですねと、
うんうん、
これ多分2次会 の, あ、あの 2日目の空海の館内オフのお店のことだったんですけど、うんうん、割とその貸し切りだったんですけど安く、まあ、飲めたと、うん、飲んだり食べたりできたっていうことで、まあ、お店の選択良かったかなとは、そういう面からも思いますけどね、
うん、
はい、
良かったです
ですよね、はい、で、はい、続けて65回後編を、うん、聞いていただいて、アクアライン木更津でお昼、
うん、
お昼のあさり丼と、
うん
でそこから、立山で宿泊、これがこの前言ってた立山の国民休暇村ですかね、
うんうん、調べました、すごかった、うん、
でしょ、
うん、
でそこで宿泊して翌朝、南房総を散策と、
うんうんうん、
はい、で勝浦で夕食、
うんうん、
夕食の寿司ラーメンで、うん、帰り遅くなると渋滞減りますよといただきました。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうなんかちゃんとルートが、うん、考えられてますね、すでに。
できてますね。
はい。そして、次に続けて今日の昼ご飯、今日のお昼ご飯ということでヘルスタ丼、飯増し肉増し、うん、冷ややっこアットスタ丼。太陽が去ったのでしょうか、しっかり食べましたヘルシーということでインスタグラムにいただいてますが、うん、ヘルシーと、
うん、全然ヘルシーじゃない、
これね、肉増し飯増しでしょ、
うん、
いかんでしょ、
ね、ネバ、
うん、
であれですよね、オクラ、納豆、とろろがついて、
うん、ついて、おしんこついて、
うん、おしんこついて、冷ややっこついてみたいな感じで、うん、冷ややっことか入ってるからヘルシーでしょみたいなこと言ってるけど、
うん、
いやいや
逆だよ、ね、
いやこれはヘルシーじゃない、
うん、逆だよこれヘルシーじゃないよ
ね、これネバネバ効果で全部流し込むっていうパターンですよね、これね、美味しそう
はい
はい、ありがとうございます。
でそして、続けて、ね、猫の島56回全天国後編配信ちょっとよく書いて、これ全編後編の間違いなのかな、
うん、
で2日目の飲み会はお世話になりましたといただきました、ありがとうございます。
はい、こちらこそお世話になりました、はい、
こちらこそお世話になりました、はい、そして野ぐまるさんが、卵焼きうまいということで築地丸竹に写真付きでタッチと、
まあいいですね、
卵焼きをこうやって撮られたってことですかね、
うんうんうん、これあれですかね、テリーさんの実家ですかね、
あ、そういうことなんですか、
うん、確か
テリーどうでしたっけ、
はい、そうですね、
はあ、そういうことだったんですね、
うん、卵焼き屋さんやってるんですよね、
うん、なるほど
それにいっちゃんが言ってますよね、それに続けて、
そうですよね、
テリー兄のお店に行った、はい、行ったな
です、ね、行った
なですね、
はい、なるほど、
野ぐまるさんが卵うまうまって書いて、
うまうまと、
うんうん、
あ、そういうことだったんですね、はい、
うん、これで続けて、うん、野ぐまるさんが、
はい、あ、
うん、今日の昼ご飯
マグロ三昧、
マグロ三昧
寿司三昧本店に写真付きでタッチと、
うんうん、
なるほど。
あで寿司三昧、
はい、あで寿司三昧行かれたと。なるほど、こうそうですよね。
めちゃめちゃ高そう、やっ
と話が つながりました私の方でも。そうか、この築地丸武っていうのがテリー伊藤さんのお父さんがやられてるっていうことなんでしょうかね。
そうそうそうそう、
ということですよね。はい、
なんかお兄さんが継いで、はい、お兄さんと一緒にやってるのかな、
うん
うん、結構なんか築地では有名 なんか観光スポットみたいになってるんですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。続けて、晴天暑すぎる、
あで晴天暑すぎると、アップルストア銀座に写真付きでタッチと、
うん、
ということですよね。
うん、うん、で行かれたってことですね。はい、
アップルストア行かれます、行かれましたかっていうことですね、これね。はい、で次に白熊さんに、
うん、
が先ほどのその前の日かな、確かあれちょっと今探してますけど、ウイスキーを自分好みに熟成できる遊びキットっていうのを紹介していただいてますけど、それに対して私がピクッと反応してですね、
うん
うん、で、これはまだキックスターターなんでまだ正式に発売されてないんですよねっていうふうにすると、おーそうだったんですかって、確かにそうみたいですねっていうような感じのやり取りがありました。
はい、
ありがとうございます。そしてみほっちゃんが65回前編の後編聞いていただいて、オフ会お疲れ様ですし、横浜行きたかったな、いつかですかすでしと、いただきました。はい、いつかはディスカスと、ここですよね、
お待ちしてます、
お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
そして10月15日に野村さんが、昼ご飯焼きそばということで銀座アスターに写真付けてタッチという、うん、これまた銀座アスターの焼きそばなんてもうめちゃくちゃ高級じゃないですか。
そうなんだ、
うん、
美味しそう、
ね、
なんかなんだろうこれ、片面になんかあんかけみたいなの乗ってる中華
乗ってますよね、中華の、はい、
ねえ美味しそう、いいな、
そうだ、
うん、
はい、そして、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そして一之輔キックさんが、はい、今日のお昼ご飯札幌人気店、これは麺屋サイミの味噌ラーメン、あとまるちゃん、うん、生姜風味が食欲を誘います、麺が少なくおにぎりが欲しいですねと、2つおにぎり食べました、できたらお店で大盛りで食べたいですと。
なんだろう
これ、札幌の人気店麺屋ってあるんですかこれ、
うん、あ、サイミ、
サイミ、
あ、そうですね、なんかあるみたいですね、はい、豊平区にあるみたいですね、
はい、
札幌の、うん、私行ったことないですねこれ。
あ、そうですか、はい、
うん、美味しかったんだろうな、
でしょうね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてイクラムさんが値段が高いが興味ありということで、全自動の猫トイレキャットロボが登場と。
何それ、
これポケットのところをクリックすると出てきません？
あ、なんか
あれこれどれだ、
あ、出てこない、
ちょっと待ってくださいね、これ違うな、なんかもしかしてあれ日にちが変わったんでリンクが変わったのかな、ちょっと待ってね、
すいません、
すいません、これ、これリンクついてて、あ、これこれと思ったんですけど、なんでついてないんだ、
いくらもさん、
いくらもさん ずれたのかな。
ずれたのかな。
リンクが。
ビリビリなってきたかな。
ビリビリなってきちゃった。
ああ、なってませんでした。あ、なんか空いてる時間になるのかな、
は
い、
ああ、ちょっと雑音とかになるかもしれないですね、あの無音になると、
うん、
今ちょっとメッセージ送りましたんで見てもらっていいですか。
はい、あ、マイナビニュース、
はい、これクリックタップしてクリックしてもらうと、
何これ、すごい、結構大掛かりですね。
はい、なんか値段もいい値段しますよ、うん、5万いくら、5万いくらするとかって書いてありますけどね、最後
に。そんなにするんだ、
うん、
あ、でもすごい、自動的に
その、ね、猫砂をより分けてくれるって。
へ
ー、汚れた砂と綺麗な砂を全自動らしいですよ。
欲しい。めっちゃ欲しい。
でも値段が高いよね。本体5万8000円とか書いてあります。
まあでもこれ専用の砂も買わなきゃいけないだろうしとか。
と目の細い砂を、うん、いや別にだからあれじゃないですか、猫砂でいいんだけど、粒の小さい猫砂を、要はあの網に開いた穴よりも小さい猫砂を買わなきゃいけないと、
うんうんうん、
いうことでしょうね。
あ、
なんか別に専用ってわけじゃないんだけど、ちょっと注意がいりますねってことですね。すごいですね、これ猫がした後に自動的にその猫がいなくなるとセンサーが感知してくるっと回って汚れた砂だけ下に落とすって、あれですか、
すごい、
そう、分別してくれるんですよ。だから全く手を煩わせずに勝手に
やってくれるっていう、
やってくれると、はい、
いや、いいですね。これが本当になんか誤作動とかって狂ったりとかしなかったら旅行行けるじゃないですか、うん、これ置いといて、
う
ん、
ああ、そうですね、はい、
うん、なのですごいいいですね。あ、今度なんか試食じゃないや、うん、なんて言うんでしたっけ、こういうの試験的なものがホームセンターとかでやってたら見に行ってみよう、ちょっと、うん、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
次にアレットさんがリステンに合う猫の尻尾の65回全編聞いていただいて、ガンジャ猫時さんアメージングな連休お疲れ様でしたと。とりあえず横浜まで行ったのでお二人さんに会えるかと思いましたが、残念ながらまたの機会にと。
残念です。
残念でした。またぜひ次回、はい、リベンジしたいと思います。はい、お会いできるようにね、はい、
うんうん、
ちょっとね間が悪かったですね、なんか、うん、息子さんの下宿に泊まられたということなんですけれども、うん、金曜日の夜に、まあ、新幹線で来られて、で土曜日に1日目のオフ会に出られて、で日曜日は、横浜のちょっと近くの方をチラチラ見て、そのままもうその足で岡山帰られたということで、夜の懇親会出れなかったということですよね。
残念、
残念でした。またぜひリベンジしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。そして澤田健一さんから64回後編を甘じょっぱに問題、うん、人型も含め検索すればガンさんも言われるようにいろいろ出てきますと、
うん、
テレビで座行が発音できない和歌山県の地域があるとのこと、座実で像が打実で堂の発音になってしまう、餃子は餃子、
うんうん、
座禅は座禅地方いろいろで楽しいといただきました、ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
これ、うん、ね、よく、うん、特定の発音ができないっていうのはありますよね、方言っていうわけではないんですけど、その地域によって、うん
うん、ありますよね。
関東の方だと日と市が区別できないとかね。
そうですね、
東が市が市になっちゃうとか、そういう発音になるじゃないですか、うん、下町言葉みたいなと、
うんうんうんね、江戸子さんとか、
江戸子っていうのは、そうです、
うん、そうですよね。さしすせそば
が
うまくいかない、
うまくね発音できない、うん、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、そういうようなことでね、まあ、方言っていうか、まあ、そういうのは面白いですよね、言葉の問題は。
いや、
は
い、面白いですね。
うん、はい、
だってあれ IT 関係の人方は、はい、なんか D って伝わりにくいから、ば、あの AB の B と、
はい、
ABCD の D が、うん、伝わりにくいから、うん、D って
わざと D、そう、わざと D って言いますよね。うん、
でもなんかそれまだと毎回使ってるとディズニーってなったりとか
確かに
そうしてる人いて、なんかちょっとあ、お仕事なんだろうなって思いながら、ちょっと可愛いなって思ってましたけど。
それ職業病ですね、確かにね。
そうディズニーってみたいな、
うん、ついついそう、そう、そういう風に発音しちゃうんですよ、うん、
なんか立ちつてと、ああでもそれは違うのかな、ティッシュとかも、
うん、
なんかテッシュ取ってって言ったりとかありますよね。
そう。生地ね、その、英語っぽい発音だと伝わりにくいというか、混乱、似た発音と混乱しやすいので、
うんうんうん、
ね、B と D を、B と D、わざと D って言ったりね、うん、その、先ほど言ったように、うん、だから T って、S、テストの T とかっていうのを、てっていう、T ではなくて、てってわざと言ったりとかね、てと言ったりとか。
ああ、うんうんうんうん。
うん、ってことですよね。
うん。かわいいですよね。
いやー、これは職業病ですよ。業界の。
職業病ですかね。
うん。あと、例えば、あれですよね、ゼロとOを間違えないように、ゼロの方に斜線引くとか。これ書く文字を書くとき、文章とかそういうのを書くときに、はいはい、とかプログラムを書くときに、うん、アルファベットの大文字の O とゼロって、うん、もうほとんど見分けつかないじゃないですか、
うん、分かんない、うん、
だから O の上に横棒を引いたりとか、逆にゼロに斜線を入れたりとかっていうんで区別するっていうケースはありますよね、
うん、ああ、はいはいはいはい、そう言われれば、うん、見てる方は見分けられるけど、書けって言われたら一瞬でさっと書けないかもしれない、
うん、いや、それが一瞬で書けるようにならないとダメだったんですよ、昔のプログラマーは。
ああ、そうなんですね、うん、
はい、
う
ん、
まあ、いろいろあります
よ、はい、まあ、いろいろありますよ、はい、はい、ということで、はい、今日もまたいっぱいいただきました。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、いただいたお便りコーナーでした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、じゃあエンディングいきましょう。
はい、
はい、それではいよいよ最後エンディングです。
はい、
はい、
こんばんは。ゆっくりめで、
ゆっくりめで、はい、
はい、いきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。 ぐんちゃんゆっくりすぎる。
え？だってゆっくりめっておっしゃったじゃないですか。ゆっくりすぎる？
言ったけど、うん。
ゆっくりすぎるって。
もうこれは絶対みんなね分かってくれると思う。うん、ガンちゃんがゆっくりすぎるって。
わかりました。じゃあ次回は気持ち早めに。
気持ち早めな、ゆっくりめで、
ゆっくりめで、わかりました、うん、
はい、
いやいや、もう今日もまた長くにあれになってしまいましたけど、ね、収録になってしまいましたが、遅くまでありがとうございました。
はい、遅くまでありがとうございました、はい、
ありがとうございました。 じゃあまた次回まで、はい、次回までということで、はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。